様がね、このように集われるそういう機会をできるだけ利用しない手はないと、どうか私をお呼びくださいなとシャムナに何度も申したのですよ。先日も申しましたように、時間がありませんね。その時間がないということは、いろいろな意味でなのです。例えば、3人こうしてお集まりになれるということの時間もないでしょう。間もなくでしょう。そういう意味の時間がないと、私はシャマナに伝えていたのですよ。大きな動きとして、高次元の先生方が考えておられるご計画の運び具合、そういうものから考えても急がなければならないということは間違いないのですがね。そして以外にそれぞれの皆様の、あるいはその皆様の霊団の、そしてその先生方、それぞれのレベルでの時間がないという受け取り方、それによってやり方を変えなければいけない、こういうふうにしていかなければいけないということは、どの段階においても言えることなのです。それでね、まず差し詰め今回のお導きはですね、あちらに戻られてのことですが、それに関してまず皆様の意識が本来真理の付近にあるということ分かっておられながら、言葉で口ではおっしゃっておられながら、本当に理解していないということをご自分でもお気づきになったと思うのですよね。そういうことで意識の問題、それを本当に理解したなら、おのずとやり方が変わってくるのです。やっていることは周りの方から見れば同じことかもしれないながら、皆様の意識が変わりますと受け取ってくださる側の気持ちが変わってまいりますね。そういう意味で、まずは意識が本当に何が皆様やるべきなのか、その意識の大切さですね。全ては意識なのです。何も学んでだけに限らず、本当に意識、自身が変われば周りのものはついて変わってくるのです。お分かりですね。そういう時で、それという意識が何よりもですが、意識が変われば、そしてその意識を変わらせるというか、変わった意識をより有効に使うための方法論的なものでも先生方をお助けしたいと、それゆえにこうしてお集まりいただく。その中でね、皆様の担う役割というもの、個人個人での人生での役割、それのことも含めてですが、主にですね、あちらに戻られましたら、あの組織を運営していく上での役割というものの考え方なのです。役割はそれぞれにお持ちなのですが、それを考えるときに分担というふうに考えてしまう。それは皆様の組織において、社会において、人の役割に踏み込まない。そういう意味で、大きな会社などは組織に分かれ、その中でも部署に分かれ、分担されておりますが、ああいう小さなところで、そしてましてや皆様のように真理を広めるというお仕事の上では、それぞれが重要な任務を担って、それを自分の果たさなければいけない任務と心得るのはいいのですが、分担ということは効率がいいようで、皆様のお仕事の場合は良くないのです。分けるということは良くないのです、全てにおいて。だからお一人お一人が全部のどなたのお仕事もできなければいけない、そうではないのですよ。それに対する理解をよく深めておく、いつの時か、それにね、それぞれそのように分担にしておいて、その横の関係がない場合、私は言われたこの任務を全うしてちゃんとやっているからいい、これではいけない、まず他の方のやっていることに対する仕事をね、正しく理解していれば、お互いに お互いの仕事をやってくださってるという感謝の気持ちで付き合えるわけですよ。そういう意味でね、それと一人の人に分担して任せっきりだと、もしその人がいなくなった場合どうするのですか。あちらで皆さんの留守を守ってくれて、何もかもやってくれている彼の仕事ですね。ああいう人がいるから助かっているのですよ。で、それでいいわいいわではなく、彼とて何があるか分かりません。その時にそれではあそこが機能しなくては困るんですよね。そういうことも考えて、大まかなところはどなたも理解しておく必要があります。そしてお互いの仕事もなのですよ。毎日お忙しい、忙しい、忙しい、自分のやることで精一杯で、そこまで気を使っていらないというなら、もしそうおっしゃるなら、自分のやってることをゆっくり考えて、考え直してみてください。そうだとしたら、他に目を配れないほど忙しいとしたら、やり方がおかしい、間違っていると言っても過言ではない。そういうことで、皆様自身、ご自身の成長、霊的成長のための時間も取れない、そういうふうなやり方では問題があるのですよ。日常のことに忙しくて、それに費やす時間がない、それではもう根本が間違っているのです。それをね、よくお一人お一人で、また3人で話し合われるのもよろしいが、よく考えてください。皆様が十分やってないというのではないのですよ。やり方を全く違う方面から見ることです。もっと効率的に、そして皆さん自身がより皆さんの本来の目的で敵使命を果たせるために使う時間が増える、そういうやり方があるはずなのです。お分かりですか。それに対して何か質問ありますか。
これは具体的な方法というのは我々でやっぱり話して
っていうことですね。それを今先生が全部ご指摘をしたら、皆さんの意識がついていかないです、うん、そのために考えていただく、はい、もう皆様はそれができる段階ですからね。それで一つヒントとしてはね、ある意味で今まで考えていなかったような、全くもって違う考え方を、今までご自分がやってきてうまくいっていたからこれでいいと思われてる、それにあぐらをかいているのではないだろうか、それではこれからダメなのです。それは皆様のみなら社会全体が、今までのそのやり方にあぐらをかいてきたものはことごとく崩れてしまうのです。それを皆様が体験しないために、世の中はどう変わっていくのか、先生方は私たちにこういう意識の変化を求めていらっしゃる、それに合わせて私たちはね、一日どう対応していったらいいのか、新しい面から考えてみられることですね。それと皆様の留守を預かっている彼ですがね、霊格も上がってきているのですよ、
うんうん、
このように勉強会に入らずとも、
うん、
彼の先生のメッセージを受けているのですね、
うん、
故に一人でいながら、一人でいてあそこまで前進できる人というのは少ないのです。よって皆様の正しい指導が少しあれば、本当に素晴らしい、皆様にとってかけがえのない大きな助けとなりうるのです、うん、そういう意味で皆様も自分ご自身が学ばれたことを分かち合って、うん、彼も共に成長していっていただきたい。注げば注いだだけ吸収していく人なのです。そして厳しいことも素直に受け取る、
うん、
そういうところがあります。それでただ彼は整理 頭の中の整理が上手にできない人なのです。シャマナはよくあまり賢くないという表現をしていますが、賢い賢くないはどうでもいいことなのですね。知能がどれだけ発達していても全く役に立たない、そういうものよりは知能などはある程度あれば、日常生活できる程度あれば、あとは天上界の先生のメッセージを受けられ、皆さんの心の痛みが分かり、愛を感じることができる、そういうことの方が大事なのです。ただ整理ができないということで、皆様の目から見たら間違った決断と見えることがありますが、それとて必ずしもそうでない時があるんですよ。後で見てみると、その方が正しかったのかなという時もあります。それゆえシャマナに頭ごなしに、そのシャマナのやり方と違うから彼は頼りない、間違っているという考えは改めるようにお伝えください。そしてなぜそういう、どういうことに基づいてそういう決断を下したのかよく聞くこと、それでなおかつ間違っている場合は皆様が指導して、こういうやり方でないとおかしいでしょと諭すことはよろしいんですが、で、あの整備ができない、その一つにはね、あまりにもいろいろなことをやっています、それと整備ができるような環境で仕事をしてないのです。小さな場所で何もかも整備もできない。それに対しては私、シャマナにメッセージを送って、彼にもう少し広い、きちんとしたゆとりのある仕事をできる場所を与えるようにということは言ったのですがね、それもどうなっておりますか。そういう環境を整えてあげることも大事なのです。物を探すのに高く積まれた書類の中からいろいろ探す、これでは非効率的でもありますしね、彼とてだんだん年を取ってきて記憶力も薄れてまいりますと、よりいろいろなものを忘れたりしますよね。ということで、あちらに変えられたら、いろいろな面での分担、仕事のやり方、効率的に進めないと、本来のやるべきことができる時間をなくしてしまいます。それをどうしてもお伝えしたかったのですね。それで、ここでの導きではないのですが、またワランデのことですねについて、皆様から、このメッセージ、これを彼女に聞かせてあげるのもよし、あるいは皆様から教えてあげてもどちらでもよろしいのですが、それを先にいたしましょうかね。それとも何か今のこと、あるいはそれ以外で質問はありますか。
シャマナのことなんですが、
シャマナの、先ほど私がお伝えした先生からの、お話の中での質問はまずございませんか。
そうではないですね、
もうそれは大丈夫ですか、理解いただけましたか。それでは違う質問を提しましょう、
先ほどのお話とはちょっと違うんですが、シャマナは数年前耳鳴りが激しかった時に、その先生方から教えていただいたよ、メッセージを受け取ったようなのですが、未だ思い出せないでいるんですね。で、それはお聞きすることできますか。
ちょっとお待ちください。それはですね、先生がおっしゃるのには、唐辛子、飲むのではないんですよ。飲むのではなくて、細い小さな唐辛子ありますよね。
いろいろ唐辛子ってあります。赤い部分ですか。
赤もあるそうです。緑もあるそうです。小さな細い唐辛子、あれを切ってですね、耳の中に入れる。
耳の中に
差し込んでおくわけ
です。耳に差し込む。
そういう方法を教えたとおっしゃっております。そうしますとね、 その周辺の血流がとても良くなったそうなんです。それと、
はい、
口から入れるものとしては、はい、菊の花。
菊の花、
はい、
葉っぱではなくて花の方ですね、はい、菊の花をですね、
はい、
これはね昔から昔から菊の花は高価な高貴な方の召し上がり物、飲み物、そして薬用としてとても貴重で珍重されてきたものでございまして、その薬は素晴らしいものがあるそうです。どんな花、今ちょっとお待ちください。先生がおっしゃるように、今日本で素晴らしくきれいに咲かせる花、ああいうものには薬はない。何度も何度も改良して、それこそ遺伝子が組み替えられてきれいに咲く、美しく見せるということにです。もっと自然に咲いている野菊に近いようなもの、そのお花の中に、本当は今はその辺にあまり見つからないのですが、一番薬効のある菊というのは昔あったそうです。それはなかなか手に入らないので、高貴な方のところにだけ上がったということで、中国の皇帝、その人たちが菊の花、菊の花、それを引き継いで日本の皇室も菊の花の紋章ですね。そういう、まあそれは余談だと先生はおっしゃっておられますが、そういうことで菊の花をそのままお料理として召し上がってもよし、乾燥させて菊の花をお茶にするのです。そしてこれはですね、万病によし、がんの方にもとってもよろしいそうです。がんに良いというよりもがんにならない体質というべきかもしれません。どなたにもよろしいんですが、口に入れてそれが目に行き耳にまで行くということは末端にまで、人足の話をいたしましたね、人足が喜んでくれる、人足を元気づけるものと解釈されればよろしいです。これをしたらこうなります、ああなりますよって、これはいいサプリメントですというものではないんです、これを飲んだらすぐこういうものが出てきたではなく、こういう菊の花などのお茶は、あるいはそれを召し上がると末端の人足も喜ぶ、またそういう波動を持つものでもあります。
いや、それはサプリではそういうものはないわけです
。売っておりませんね、おりません。
中国茶でクッポウとかいうお茶があるんです。これは菊の花のお茶っていうふうに書いてあって、それは
もうそういうのもありますでしょう。中国はやはりそういう点ではかつての漢方の前はそういう薬的な方が広めた、皇帝の高貴な方に処方されていた、そういう流れを組んでおりますからね、中国でそういうお茶を売っていればそれでもよろしいでしょう。それとね、今先生がおっしゃるのにね、かの地で皆さんがよく目にされる黄色いお花が咲いた、あれの根、ね、は芋なんです。あれはとてもよろしいそうです。そしてその花びらもお薬に乾燥させて飲んでいただくとね、来られた皆さんに飲んでいただくと健康茶でとってもよろしい。ああいうのをね、土地の人に取ってきてもらって安く買ってあげる、そうすると生活のあれにもなりますし、とってもいいものらしいです。
山田よくその菊芋のこと言ってましたね。
何か焦げてたのだと思います、
言ってました、はい、何とかあれを食用にできないかとか、
そのように
、
あ、そうですか、
言ってましたね。
あ、今先生がね、おっしゃったばかりなんですが、あれも一応菊かな、
毒性はない、
ちょっとお待ちください、毒性はない、
結構聞くはなんか毒
が、そうなのです、そういうのもありますから、気をつけなければいけないのですが、はい、それでよろしいですか、
はい、ありがとうございます。
それでですね、 わらんでのことなのですが、先々日、今しばらく前ですが、先生がわらんでにメッセージを、わらんでのことで、さまざまにメッセージを出しております。そして、さまざまはそれをわらんでに伝えたのですがね、わらんでは、このまま行きますと、大きな病気をします。どうしてかと言いますと、シャマナが指摘したように、病気をした後から体重が増えません、痩せて仕方がないですと言ってますが、シャマナはその後、ワランベに伝えているのです。病気をしたから痩せたのではなく、あなたが痩せたいと、痩せるために、非常切実な思いで努力して、病気をしてでも痩せたいと思った思いがそうしたさせたのだと。それはその通りなのです。そして本人はそれを認めないんです。ですが、やっとシャマナがそれを言ったときは本人も認めてるはずです。でもなおかつそれを改めようとしてないですね。彼女ワランベは何をしても痩せないです。痩せても元に戻ります。ずっと病気をしていれば別ですけど、それでは体が持ちません。ましてや大事な任務があって修行してどんどん意識を変えてという時に体力もなければならないのです。それがそのような痩せる一心、そんなことに頭を使っていてはいけないのです。そしてどうしても痩せられない理由を今申します。先生がおっしゃるには、ワランベが痩せないのは危機が、それの一言、危機が抜ければ放っておいても痩せていきます。なぜかと言いますと、これは日本語にはない言葉なので、英語でしか、英語圏でしかこれは医学用語として認められてない、医学用語ではないですが、医学界で認められてないのです。 Baby Fat というものがあります。これは普通の脂肪とは違うそうです。そしてベイビーファットというのは、 赤子で生まれてきたとき、ガリガリで生まれてくる子供はないので、守られて脂肪がついて、そして徐々にそれをそぎ落として思春期になる頃にはそれは絶対残っているべきではないんです。もっと早くになくなるべきなのです。それは危機がなくなるとともになくなっていくものなのです。その中に入った意識、魂とともに肉体は成長していくものですからね。で、ワランベの体をご覧なさい。危機が入っているのが肉体に出てると前に申しましたでしょ、先生が。そして身のこなし、それもです。それとワランベが飲む水の量が尋常じゃありません。あんなに水を飲んではダメなのです。というのは、水を欲するのはね、それも地球のせいなんです。幼児の体質は幼児の体は 70% 水分でできております。そして大人に成長するに従って水分は減ってまいります。そして 50% になり、それ以下になり、徐々に枯れ木のように、あまり若い人が水分がなく痩せているというのが問題です。しかしワランベの場合は、地気がある限り水分を取ろう水分を取ろうとして体に水分をためる、そういうことで、あのようなお水の飲み方をしてはいけません。ちびりちびりと必要に応じてですが、喉が渇く、汗をかくか、あれと思い込みなのです。そんなにお水が必要ない、飲んだお水は全部そういうふうに体の中に溜まってしまうということ。それとですね、あの飲み方ですと大事なミネラルというのを消失してしまいます。そうすると全体の体の水分のバランスが崩れて、人足が働けなくなります。どこが悪いの問題ではなくて、次々と体の故障が起こってまいります。 こういうのはお医者さんであろうと医学の勉強した人であろうとわからないの。それゆえもっと健康的な痩せ方ですね。どうしても痩せたいなら、でも痩せたいという気持ちをまず捨てるべきです。今は今は一番何をしなければいけないのか、知識を捨てるべき、それに専念するべきです。そうすれば危機がなくなった時には顔つきも変わり、体質も変わり、体重も何もかも全部クラフト変わってまいります。それが大事です。それを皆さん笑んでに教えてください。そのことに関して質問ありますか。
危機がなくなるということなんですが、前回これはとても時間がかかるとおっしゃいましたね。
危機がなくなることは全く、まず彼女が欲している、危機がなくなり高次元の先生に入っていただくには時間がかかる。見た目危機がまずなくなる、皆さんの目から見て地球はなくなった、それはそんなに程遠いことではないでしょ。それが程遠かったら、ましてヒーラーの道など生きてる間に間に合わないではない
です
か。そんな無駄なことはやってられませんね。
でも見てると彼女が笑んでは、自分自身地球があるということを自覚してない。あそこまで言われていてもまだなんか分かっていない。
分かっていないんです、自分が地球だから、
そうですね、それを分からせるのは
もう危機が見えた瞬間瞬間にそれはそうだよということはないのと、はい、考え方の根本で、はい、こういう考え方は危機そのものだということを指摘してあげるという、はい、それを愛を持って、はい、皆さんは愛を持ってやってらっしゃるのですから、はいはい、それは通じるでしょう。
ということは接触を多くするということですね。
そうですね、それも必要ですね、
はい、原因を普通、探り出せばどういうふうにしたらいいかっていうのは普通わかるんですけど、その場合、その彼女の場合はあんまり原因を究明しても意味ないんですか。
救命はある意味でね、とても難しい、一つではないんですね。一つではないです。いくつもとても複雑に絡み合っております。それに過去世のことも少し入ってきますからね、でも問題は根性を何とかしなきゃいけないんですね、そしてそれをしたいと本人が切実に思ったら先生は来てくださってるんです。だけどどこまで本当にしたいと思っているのか、まず本人に自分に嘘をつかないことから教えましょうね。自分に嘘はつかない、自分の心と素直に向き合いなさい、そしたら次にはせめて皆さんにも嘘はつかない、ごまかしをしないということからですね。そういうところからやる。そしてさっき申し上げたように彼女で一生懸命に働いてくる、彼と同じようにわらんでに地球が抜けて意識が高まった、それは大きなことができるんですよ。それだけの底力は持っている。その底力、力がみんな妻なんかいうところに発散されていく。まるで幼子、子供が自分の有り余ったエネルギーをどうしていいかわからないから下に飛び回ってるようなね、そういう嫌いが見えるのですね。あのエネルギーを凝縮して正しい方向に向ければ、それがもうある意味で皆さんに負えない馬力を持っているので、それゆえに惜しいのですよ。お分かりいただけますね、そしてその力を何も皆様の組織 HWH だけのためならず、世のため人のために使っていただかなければいけませんからね、それは取りも直さず彼女の使命でもありますから、そのために皆さんが協力して手伝ってあげるということが大事なのです。よろしいですか。それではですね、この後個人面談に入りますところ、残っていただけますか。それで